is Kilo 1.
Whiskey Channel is Kilo 1.
Whiskey Channel
robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。6月11日423回 QRL の時間がやってまいりましたというわけでね、ございまして、まあ、先週の QRV コーナーでねお話をしておりましたが、まあ、今週来週がですね、非常に地域のコンテストがですね目白押しでですね、まあ、1年間の中で一番重なってる時期じゃないかなという気がするんですよね。地方コンテストがですねそれぞれ、今週来週ということで重なってるというわけでございますけどもね、全ての、ね、コンテスト参加するというのはよほど大変なことでございますけどもね、それぞれのコンテストの規約がですねまた非常に面白いので、それぞれのコンテストに、参加されるという方はね結構多いかなと思いますね。ちょっとねワッチしてみましたけどもね、やはり、7メガあたりはね CW とか結構信号多く出てましたよね。まあ、いつか番組で紹介しましたね、CW 隙間を立ち上げてですね見てますとね、はい、いろんなコールサインがですねバーッとこうね出てきますのでね、皆さん参加されてるのかなというね感じですね。まあ、プレフィックスのエリアを見るとね大体そのコンテストのね、はい、開催地域がね、それぞれこうありますので、そちらの方々が結構ね、多く見えていたなという気がいたしますね。はい、皆さんね参加されておりますでしょうかね。まあ、私はね、存じ上げている方へねお声掛けするのみでございますけどもね、まあ、県外局同士のね、QSO も、得点になるというような規約のコンテストもありますんでね、いろいろ楽しめるかと思いますね。はい、はい、それではですね早速423回 QRL スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまですべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それでは QRV コーナーね今日もお送りしたいと思います。まあね皆さんいろんなねメーカー製の無線機リグ、そしてね自作のねリグを使っている方もねもちろんいらっしゃると思いますけどもね、最近ねまあ、やはりこの私どももですねこの FB サウンドたなしというですね、まあ、無線機器関係販売とかですね工事その他、受けたまっているところでございますけどもね、このところね生産終了っていうね情報がね入ってきてまして、この生産終了品で在庫があればっていうことでね一時期ね注文が殺到しておりましたね。はい、まあもう皆さんね、まあ、すでに情報とかでお知りになってるかもしれませんが、まずはねこのアイコムのですねハンディ機で ID51+2 これがね生産終了ということで、在庫がもうねないという状況で、まあ、たまたまショップの方にもね何台か、在庫がありまして、こちらウェブと合わせてですね店頭も含めて出してたんですがあっという間になくなってしまいましてね、もう今デッドストックということで、ありません。まあねこの ID51+2 これ非常に、よくね、販売数も伸びててねよく売れてたんですけどね、はい、これはひょっとすると後期モデルが出てくるのかなというね期待感がありますけどもね、まあ、メーカーさん的にはね、聞いてみる限り、まあ、今のところはねというふうにごまかされてしまいましたけど、ひょっとするとハムフェアで登場する可能性がねあるのかなという気がしますけどもね。 はい、非常に楽しみでございますけどもね、まあ、いずれにしましてもこれ非常に人気記事だったんでね、残念ですよねこれね。はい、それから、八重洲の方のね、やはり、人気機種もね、結構ね、ここのところ生産終了の情報入ってましてね、まあ、この辺も残念なところなんですけど、例えばね、まあ、こちらもあの FT の7900とかですね、8900、これがね、やはり生産終了になっちゃって、これもね、在庫がもうないんですよね。これまだ数台あったんですけど、これも注文が全部入ってなくなっちゃいましたよね。はい。それから、FT450 もね、これも終わっちゃいますし、あと人気の857D もですね、これも生産終了っていうことなんですよね。はい。これはちょっとメーカーの方に確認入れてるんですけど、やっぱこれもないよということで、これもね857、これ非常に小さくて430までね、実戦でも使えるようなリグだったんですけどね、これ非常に、残念ですよね。はい、このあたりが、もう生産を終了すると、まあ、いうことはまた今後の、後継機がね出てくるのかなという、そういう期待感があるんですけどもね。はい、まあ、いずれにしてもアマチュア無線のこの業界でですね、いろんな製品ありますけど、まあ、家電品のサイクルと比べたら本当に長いですよね。まあ、20年近くね、ずっと現役で現行機種が売れてたりね、そういうのもあったり、ものすごいですよね。はい。で、しかも皆さんお持ちの無線機はね、ほとんど故障処理となしでですね、平気で10年以上使えるということでね、まあ、私どものね、社区の方にも、まあ、それこそ開局当時からですね、あるリグとかもね、いまだに何のメンテもなくそのまんま使えてるというのもあるぐらいですからね、まあ、非常にその家電品と比べますと、まあ、使用頻度はね結構高いと思うんですけどね、にもかかわらず非常に長持ちするというようなことで、これはねすごいなというふうに思いますね。まあ、一番私どもの固定の方でね使ってる無線機、一番古いのが RJX601 でございますけどもね、まあ、これは、松下電機ね、今のナショナルではないですね、パナソニックですね、ロゴがナショナルというね懐かしいロゴが入っておりまして、こちらはもう本当にね30年40年以上前の製品ですけどね、未だに現役で動いてますからね。はい、これね一回も故障修理したことないんですよね。まあ、中身がね非常に分かりやすいこう構造でできてるんでね、非常に、まあ、簡単っちゃ簡単なんですけど、非常にこれもねロングライフでね、普通の家電品ね、同じこのパナソニックの各家電品に、してみたらですね、こんなに長く持つっていうのはね、まあ、総ざらにないなという気がしますけどね。はい、そういうわけでございますけどもね、このように、生産終了という情報がですね、このところちょっと入ってきておりますのでね、まあ、お入り用の方はね、もうちょっと手に入らなくなっちゃったかもしれないですけどもね、もうあとは市場在庫のみになっているというところでございますよね。はい、まあ、当然 FB サウンドの田無の方にもですね、一部を除いてもほとんど在庫がもう全部出てしまったという感じでございますね。はい、まあね、あと新しい無線機がね今後出てくるかと思いますけどもね、まあ、しばらくはね、そういう無線機新しく出てくるとね、いつ入荷するのかなっていうお問い合わせもあるんですけどもね、それはまたそれでねなかなか見えてこないところでございますけどもね、IC の705がですねそろそろ出てくるのかなという時期ですね。まあ、ショップによってはね、もう入荷決まってるなんていうところもあるのかな、ちょっとわからないですけどもね。まあ、そんな感じで、ね、705このあたりがね今後また人気が出てくるのかなという気がいたします。まあ、こういう形でですね、まあ、先ほどのアイコムの51+2もですね生産終了ということですから、当然、ね、後継機で出てくるといいかなという、ね、気がいたしますけどもね。まあ、このね、D スターもねこの現行のフェーズからまた次のね、バージョンにこう移行する時期でもあるのかなって気もするんですけどね、どうでしょうかね。まあ、ここの放送を送信している田無タワーの方にもですね、リースターのレピーター、搭載されているんですけど、こちらも、10年20年以上前でしょうかね、設置をされて、それ以降ですね機械を交換してないかな、確か2、3回あれか修理をしてたかもしれませんけどね、やはりこちらの方の機器も相当ね 経年劣化もあるでしょうしね、そろそろ交換の時期なのかなという気がいたしますけどもね、はい、どんどんねまたこう新しい無線機が出てきてですね、また新しいシステムが動き出すということで、まあ、アマチュア無線のね、皆さんはねこういうのはどんどん興味がありますからね、どんどんねこうお使いいただくことになっていくのかなという気がいたしますけどもね、はい、いうわけでございます。まあ、短波の方の、ね、無線機固定機これはね、まあ、非常にサイクルはゆっくりですけどね、新しい無線機がね、時たまこうハムフェアですね、あるいは、海外のイベントなどで、紹介されるというケース多いですけどね、まあ、今年はメーカーさんの方のね、情報あまり入ってこないですけどね、このケンウッドさんあたりがねまた新しいのが出るのかなとかね、ヤエスはね1の1が出ましたけどね、アイコムさんあたりもですねなんか固定の無線機あるいはですね、またあの、開催前になるとこのシルエットだけでねこの最初なんかこう思わせぶりのね、この広告が出てくるかもしれませんけどもね、そういったところにもちょっと期待したいところですけどもね、まあ、いずれにしろハムフェアがですね少し先に伸びてしまったということと、まあ開催することにはなってますけどね、やはりコロナの関係もあって、ああいったイベントが、開催の時期でも自粛ムードがあるとこれはちょっと難しいのかなって気がしますけどもね、まあ、このあたり、まあ、微妙なところなのかなという気がいたしますけどもね、なんかこう今年のハムフェアですね、生産終了品がこのように出てくるということで次期バージョンぜひねちょっと期待したいところでございますよね。はい、というわけでそのあたりまた情報が入り次第番組の方でご紹介したいというふうに思います。というわけでございまして QRV コーナー以上でございます。はい、それではこの辺でね今日も楽曲をお送りしたいと思います。今日はですねカーペンターズのですね雨の日と月曜日はということでね、レイニーデイズ&マンデイズということでねお送りしたいと思います。ね、ちょうどこの時期雨も多いですからねというわけではないんですけどもね、まあ、カーペンターズね、まあ、私たちは中学生の頃でしたけどね、まあ、皆さんそれぞれ年代違うと思いますがね非常に流行りましてね、まあ、当時友達とねレコードを貸し借りしたりとかね、自分で買ったりというようなことでね非常に思い出のある曲ばっかりなんですけどね、まあ、カーペンターズね、残念ながらね、亡くなってしまいましたけどもね、今はね健在であればねどんな音楽をね流して、聞かせてくれてたのかなというのがねちょっと思いますけどもね、はい、そんな中から今日はレイニーデイズ&マンデイズこちらをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは5-9コーナーお送りしたいと思います。
はいはい、無線ね、
いつもですね、はいはい、本当素晴らしいメッセージいただきましてねありがとうございます。結構ねこの5-9コーナーをね、皆さん聞いていただいて、参考にされるっていう方もねいらっしゃいます。まあ、私自身もね非常にいろんな情報をいただくんでね、大変感謝しております。本当にありがとうございます。いろんなね、こうした方がいい、ああした方がいいよっていうメッセージとかね、これは良かったっていうねメッセージいろいろいただきますんでね本当にありがたい話でございまして、聞いていただいている皆さんね本当に、情報をいただきましてありがとうございます。ではね早速お送りしたいと思います。まずは福島市 FKM 大田黒さんありがとうございます。リアルタイムでサイマルはなかなか起きていられませんのでアーカイブでいつも聞いていますということでねありがとうございます。イースポでの QSOハイバンドが大変 FB ですね。東方はあまりできていませんが時折ワッチをしています。デジタルが大流行りですが29メガの FM で私は遊ぶのが大好きで、リグが少ないこともありあまり混雑せずゆっくりとイースポ QSO が楽しめるのがいいですということでねありがとうございます。続きがありまして、ワン方面ダイレクトでは厳しいですが最近近距離イースポで5-9同士で QSO できたのが驚きましたということでね、 はい、ありがとうございます。そうですか、福島、そうですね、ワンエリア方面は特に、東京あたりですとね、福島ちょうどね距離的に難しいですよね。あ、近距離イースポはね、そういえばね、お手紙をいただいたのは何週間ぐらいかね、前のことでしょうかね。結構ね近距離のイースポで、ワンエリアからもですね、ツーエリアとかですね、9とか0がですね、5、9オーバーでイースポ電波で聞こえてきてちょっと驚きましたけどね。なかなか距離的に難しいエリアなんですけど、まあね、そういうようなこともありますよね。まあ、この辺が非常に面白いですけどね。
何が面白いの？はい、
まあ、10メーターの FM も今ね非常にシーズンだと思いますけどもね、ぜひね楽しまれていただきたいと思います。どうもありがとうございました。また10メーター FM、ね、情報お待ちしたいと思います。続きましては、これは東京ですかね、五日市町の河野さん、ありがとうございます。無線の番組は楽しいですねということで、コミュニティ FM 放送ならではかと思います。ハムフェアでの収録を何度か拝見しております。そして昨年はブースでも収録ということで、しっかり見させていただきました。ハムフェア秋になりましたが今年も行きたいですということでね、まあ、いただきました。ありがとうございます。そうですね、昨年はねブースでもね収録をやったんですけど、ちょっとブースの収録は結構難しいなというのがね改めて分かりましたけどね。また今年もできればねやりたいなと思うんですけどもね。
聞いてないよ。
はい、今年はですね10月31日11月1日と、この2日間がハムフェアということでね、今のところ開催の方向で進んでるという感じですね。間もなくですね、ハムフェアの、出展者応募が締め切られる頃かなという気がしますけどね。通常ですと今頃、今月中旬行こうかな、まあ、いわゆる場所決め、この小回り抽選会、それと説明会がですね、文京区のですね、区民センターというところでね毎回開催されるんですけどね、まあ、今年はまだその辺、がアナウンスがありません。7月8月頃になるんでしょうかね。はい、いつもね、場所を決める際のですね抽選会、この抽選番号を引くんですけどね、去年はねそんなに悪くない番号だったと思いますけどもね、なかなかあの番号がですね、場所を決める際のですね、運命の分かれ道でございますが、だいたい皆さん毎年同じような場所をですね確保されてるようですよね。はい、まあ、抽選番号にもよるんですけどね。はい、もうちょっとねいい場所っていうのがあるんですけど、果たしていい場所はどの辺かっていうのはね難しいですよね。入り口の方はねだいたいジャイアブースとかですねメーカーさんのブース等があって、その奥にクラブブースがありますんでね、はい、どの辺がいいかってなかなか決めかねますけどもね、非常に多くの方が毎年参加をしてるんで、本当ね1日だけで回るのもね結構時間大変ですよね。まあ、2日間おいでな方が結構多いですよね。はい、連日このアイボールに来ていただく方もねいらっしゃいますんでね。はい、どうもね河野さんありがとうございました。またねブースの方参加していただきましてですね、今年は公開収録はね集まってくれた方にもですねちょっとお声をいただきながらのね番組もいいかなという気がいたしますんでね、ブースの前に集まっていただいて、まあ、そちらで、お声をいただくようにねなるのかと思いますけどね、まあ、ちょっとその辺は今構想を練っておりますけどもね、またぜひ楽しみにねお待ちいただきたいと思います。またね、ハムフェア全国の方がね集まりますんでね、普段なかなかお会いできない方ともね、お会いできるというのは非常にいいですよね。楽しみでございますけどもね。はい、またよろしくお願いします。どうも河野さんありがとうございました。続いてですね、
まだやるの？
いただいたのは市原市、これは千葉県ですね、JH0FQ のポータブルワンさん、先日面白い近距離イースポ、近距離イースポの話題ですね、28SSB で、甲府と59オーバーで更新できましたということでね、開局以来初めてのことですということでね、そうですか、先ほどの方も29の FM の件でね、同様のことをねやられておりましたよね。ね、珍しいですよね。市原と甲府は直接では非常に厳しい距離ですが、こんな近距離イースポは珍しかったです。他のバンドでも2メーターで、BV や UA、こういったところとの QSO が成功しているようですね。 まあ、FT8 で2メーター430も最近は賑やかになってきているようですが、当局もやってみようかと試案中ですということでね、はい。このね、近距離スポね、これ面白いですよね。はい。21メガとかね、あの辺もちょっと聞きましたけど、普段やっぱり聞こえないところ、それから千葉県、こちらの方は市原市ですけど、千葉県のね、かなり遠い方、まあ、この地域から遠い方ですね、海側の方で、まあ、当然普段、ダイレクトでなんとかギリギリとかそんな感じの距離ですが、やはりね、QSB ともなって聞こえてきたりしてたんですよね。はい。この近距離ね、超近距離イースポーですよね、これね、非常に面白かったですね。何年かに一度ね、こういうのありますよね。はい。いろいろね、楽しめたんじゃないかなと思いますけどね、やはりこういうのがね、非常に楽しいですよね。まあ、自然相手というかね、こういう、現象をね、利用して、このいろいろ QS をするというのはね、まあ、アマチュア無線の醍醐味かなという気もしますけどもね。はい。まあ、50メガの方はね、連日、軽いイースポ、そしてですね、マルチホップの海外からの、ね、信号もよく入ってくるようなイースポもちろんあります。最近は FT8 がですね、人気で、まあ、電話電信モードの方で、コンディションが上がってきてもなかなか進行が見えないと聞こえないというね、そんな状況もありますけど、この FT8 の周波数に来ますとものすごい、信号が見えたり、いたしますので、大陸間のね USO には別の周波数をちょっと設定したりというような動きもございましてね、動かれている方もね、いらっしゃいます。実際にそれをやって QSO に成功されている方もね、多くいらっしゃいますんでね、まあ、これだけ混雑してきますからね、いろんな形で検討しないといけないということで、この50メガ以外にも短波の方でもですね、新しい周波数を使おうというような動きが出てきてますんでね、それぞれのコメントをですね、注目していきたいなというふうに思っております。はい、どうもね、福井野さんありがとうございました。またですね、この2メーターね、この近距離スポの話題とかね、また、体験されましたらですね、ぜひまたメッセージいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございましてね、あっという間でございましたが、本日の終了でございますがね、まあ、近距離スポの話題ね、59コーナーの方で、メッセージいただきましたけど、この1エリアからね、やはり21、28あたりで、ちょうど東京あたりからだと静岡とかですね、まあ、愛知県の手前ぐらいの、まあ、本当にね、ダイレクトではまず難しいところ、でまあ、固定局同士で、QSB を伴って59で QSO できるって、これはすごい面白い現象がね、ありましたしね、とてもいいですよね。まあね、この近距離もそうですけど、普段聞こえないところがね、聞こえてくるってのは非常にワクワクしますよね。まあ、何度もねお話をしていますが、コンディションがね開いてくると、この FM のラジオ放送の周波数帯でですね、大陸の方からのね信号聞こえたり、東京方面ですと沖縄方面のですね、FM 局、NHK の沖縄のね支局がですね何曲か聞こえたりとか、そういうのがね非常に面白いですよね。まあ、こちらもね近距離で中間のあたりがね聞こえてくるとさらに面白いんですけど、まあ、それはねやっぱりないですね。FM 放送帯のまあ特徴なのかちょっとわからないんですけどね、だいたい聞こえてくる国内としては沖縄方面ですね、九州含めて本土はねイースポでは聞こえたことないですね、そしてまあ中国方面、これはもうコンディションが上がってくるとすぐにねもうわーっとこう聞こえてきますんでね、受信機を回すと、普段、信号がないような周波数が非常に混雑しているというところですね。そのおかげで、国内で使っている周波数、そのあたりで放送している放送局の受信に、混信障害を与えるようなことで、一般的にはですね、イースポというのはあまりよく思われていないというところがあるんですけどね、まあ、喜んでいるのは我々アマチュア局のみという感じでしょうかね。はい。まあ、よくね、この以前、テレビがアナログ放送の時代には、NHK さんとかね、テロップでね、よく出てましたよね。ただいま気象状況で、一部画像の劣化が見られますみたいな、そういう書き方をねしてるのとかありましたよね、結構ね。はい。 まあ、我々としてはイースポが出てるなっていうのがね、分かる、そんなメッセージもございましたけどもね、まあ、最近なくなりましたがね、もうデジタルになっちゃいましたんでね、そんな状況でございますけどもね、遠くの電波がね、いろいろと聞こえてくるこの時期ですんでね、まだまだねしばらくは楽しめるかと思いますんでね、皆さん一緒にね楽しみにしたいと思います、はい、というわけでございまして423回この辺りで終了でございます。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。